さてここからは毎週火曜日お届けしております台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉よしみさんと台湾とつないでお届けしております台湾のお話、片倉さんにご紹介していただいております台湾エクスプレスのコーナー。それでは今週も台湾とつながっております台湾在住の片倉よしみさんです。片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、それでは片倉さんを迎えしまして、今週の台湾エクスプレスになりますが、片倉さん、今週はどのような話題でしょうか。
はい、今ね、こう皆さんもご存知のように台湾はまあ、コロナ対策でね、まあ、今なんとかこう抑え込んだままこう台湾、まあ、まとまっているんですね、
はい、
でこのコロナで、まあ、いろんなことが起きているわけなんですけども、まあ、多分日常的に一番こう困ること、台湾の人が一番残念に思っていることって何かって言ったら、やっぱりこれ旅行ができないことなんですよね、まあ、もちろんね、こう生活面でいろいろなね、こう不自由な部分はありますけれども、やっぱりこう台湾の人々ってすごく旅行好きなんですよね。
はい、
でちょっと具体的に数字を挙げますとね、例えば台湾の人口って2355万人っていうふうに言われてるんですけど、
はい、
実は年間の出国者数が1000万超えてるんですよ。
多いです
つまり2人に1人以上は必ず1年に1回外に出て海外に出てるんですよね、でこれがまあいかにすごい数字かっていうの分かると思うんですけど、はい、やっぱりこう旅行が好きな人たちなんですよ、でしかもこれ1000万人、ね、出国者数がいるうちのこの約半分が日本に行ってるんですよね。
はあ、
でもちろんね、ビジネスとかね、留学で日本に行く人も多いんですけど、はい、やっぱり旅行なんですよね。
旅行で、
でやっぱ日本に行く、で日本が好きということはもちろんなんですけど、やっぱり当然ながらこれ日本でしか見られないものを見に行きたいわけですよね、
はい、
でそこで出てくるのが紅葉なんですよ。紅葉と桜っていうのが実はものすごい台湾の人は、まあ、関心が高くてですね、
はい、
しかも桜にしても紅葉にしてもやっぱり日本で見るっていうのがいいと思ってるんですよね、で台湾でも例えば桜なんかは私も ね、この番組もお話したことありますけど、台湾で山の方に入れば桜咲いてるとこありますし、
はい、
名所もあるわけですよ、で紅葉についても台湾南国なんでね、低地ではあんまりこう紅葉っていうのイメージないんですけど、山の上に行けば当然これ涼しいですから、
はい、
やはり紅葉するんですよ、ちゃんと、でただやっぱり人々の心の中にはやっぱり日本に行くべきだと考えている人がやっぱ多いんですよね、
はい、
ですからもうこの時期、普段だったらね、2019年とか2018年とかの話でいけばこの時期飛行機取れないんですよね。
あ、もう混んで
て、もう人気があって、日本方面の飛行機は台湾人の旅行者がたくさん集まるので集中するのでね、はい、なかなかこうチケットが取れないってことよくあったんですよ、
はい、
でこれ目的はもうみんなこうやっぱり紅葉なんですよ、紅葉狩りなんですよね、
はい、
でもちろんね、北海道は北海道、九州は九州で時期がずれますから、ちゃんとそれも事前にこう調べていくわけですよ。
すごい、
だから上手にこうね、タイミングを測りながらこう日本旅行するわけなんですけど、
はい、
まあ、そういう状況があったわけです、ところがね、まあ、今回この、まあ、コロナで動きが取れなくなっちゃいましたよね、で台湾もまあ封じ込めに成功しているとは言ってもね、やっぱり台湾内でまあ5月にクラスター発生したりしていろいろこう緊張感があったんですけど、
はい、
この海外に出れなくなっちゃった人たちっていうのが、まあ、どういう動きをしているかっていうところなんですよ。で多分この人たちっていうのはもともと日本に行くためには当然お金も使いますし、
はい、
休暇も取るわけですよね、でこれが日本に行けなくなるとその分お金を使わなくなるので、まあ、お金が、まあ、使えるお金が多くなるわけですよね、
はい、
でやっぱり旅行に行きたい、でも海外には出られないということで、
はい、
じゃどうするかっていうと台湾の国内旅行に目が向くんですよ、
はい、
そして、まあ、自分が好きだったこの、ね、日本の景色、この紅葉にしても桜にしても台湾の中でそれを探そうとしたんですよね、
体験できるように、
はい、そうするとちゃんとあるわけですよ、
はい、
台湾でも楽しめる桜ね、はい、台湾でも楽しめる紅葉、
紅葉が、
ところがそれに気づかなかった、
はあ、
やっぱり日本が眩しすぎて日本に行くことだけを考えてしまうので、特に紅葉と桜っていうのはやっぱ日本ってイメージがあるからそっちに目が行っちゃってたけれども、実は台湾にもちゃんと見られるところがあるんですよね、
はい、
それで今、この台湾の、まあ、特にこの秋に関してはね、台湾内の紅葉スポットっていうところがすごく注目を浴びていて、人で溢れ返ってるんですよ。で、私もちょうどね、こう日曜日に、ちょっとそういう山に、海抜1500メートル超えればもう紅葉するんで、1500メートル超える高いところに行けば、もみじ狩りが楽しめるんでね、私も行ってきたんですよ。で、私もまあ写真を撮るためには行ったんですけど、やっぱすごいみんな賑やかっていうか、もう人で溢れ返ってるわけですよね。で、普段だったらまあ空気が美味しいとかね、人がいないっていうところが売りなのに、なんか人で溢れ返ってるわけですよ。で、そこでちょっと見てきたことをね、今日ちょっといくつかお話したいんですけど、まあ、やっぱりこう、みんな写真が好きなんですよね。で、この、まあ、赤くね、紅葉した木々をバックに写真を撮るんですけど、これがね、ちょっと日本とは随分と違うんですよ。どう違うかっていうと、みんなその写真に気合が入ってるんですよね。
気合が入ってる。
例えばこう、着替えてる人がまずいる。その先、ね、行き先に行って着替えて、写真を撮ってる人がいたりですね。あともう、まあ、着替えなくても最初からものすごいおしゃれをした格好で行く人がいたりするわけですよ。で、みんながこう、ポーズを取って、で、お互いに譲り合って、シャッターを押し合ったりするわけですよね。
すごいですね。
でもこれね、今までだったらこう、本当日本に行ってた人たちが、本当に台湾の中にこう溢れ返ってるんで、もう人はたくさんいるわけですよ。だけどみんな目的は同じなので、助け合って、こう譲り合ってやるんですよね、そうね。だからこう、で、紅葉って言ってもね、やっぱり日本のような真っ赤にこう山全体が彩られるみたいなことはないんですよ。台湾ってやっぱり南国なんて常緑樹が多いんで、やっぱりこう緑の中にこの赤が混じる感じなんですよね。でも、やっぱり黄色、オレンジ、ね、赤、で、深い赤、そして緑についても黄緑色から深緑まで、いろんな色があるわけですよね。そして、綺麗な青空と白い雲が混じる。で、すごくカラフルなんですよ。だからこう、意外にね、こう綺麗なんですよね、こう台湾の紅葉って。
ね、そうですね。
だから真っ赤な紅葉を求めるんだったら、それは日本に行ってくださいって話になるんですけど、写真を撮る意味から言うと、結構太陽の光線具合もいいですし、日本みたいに、日本は日が短いですよね、紅葉の時期って。
そうですね、もうね。
特に台湾は南なんで、それほどね、こうあまり夕方まではたっぷり写真撮れますし、で結構ね、写真撮るの楽しいんですよ。で、初めはね、こう紅葉がいいなと思って、いろんな写真撮ってるんですけど、そのうちやっぱ人が、ね、一生懸命こう写真撮ってる姿を撮りたくなるんですよね。で、みんな本当に熱心でね、こう本当に。本当に老若男女、子供は別に珍しくないんですけど、やっぱ珍しいのはお年寄りですよね。お年寄りがもう本当に自分の年齢を忘れて楽しそうにこうおしゃれをして写真撮るんですよ。
なんかいいですね、そういうのって。
そうなんです。なんかすごく微笑ましいんですよね。
そうですね。
でね、男性はまあね、おじいさんっていうのはまあね、そんなにこう何かすごいってことはないんですけど、おばあさんたちっての結構すごいんですよ。友達5人組ぐらいでやってきてね。みんなおばあさんなんですよ。この、本当にもう、かなりお年を取ったおばあさんたちが5人ぐらいで旅行に来て、ものすごいおしゃれをして、みんなで集合写真を撮ってたりですね。すごく明るくて楽しいんですよね、皆さんね。で、最後ね、ちょっとこう、まあ、私が一番衝撃を受けたシーンなんですけど、この、まあ、私はこう、南東県って、南に投げると書いて、南東県って台湾中部にあるんですけど、その南東県の山岳部に今日入ったんですけども、このエリアの中で一番人気がある撮影スポットっていうのがあるんですよ。で、まあ、当然これ、まあ、メインは紅葉した赤いね、葉っぱがある、この紅葉した木々をバックに写真を撮るんですけど、その撮影スポット、どこか、どういうところかっていうと、なんとそこに、鳥居があるんですよ。
鳥居が、
で、しかもこれ神社の鳥居があって、で、日本統治時代の神社の遺跡とかそういうんじゃないんですよね。あくまでもモニュメントとして木を組んで作った、まあ、鳥居もどきなんですよ。
飾りみたいな感じなんですよ、本当に。
飾りなんですよ。で、そこの鳥居のバックに大きな木があって、そこは紅葉してるんですよね。 で、そのこういう鳥居の前に立って、みんな撮影するんですよ。だからやっぱりこう、日本っていうイメージがやっぱりあるんですよね。この紅葉といえば日本っていうイメージがね。
雰囲気的なものをこう、考えられたんですね。そうですね。
だからこう、日本に行けないけれども、やっぱり日本のイメージがあるので、その紅葉の前に置いてあるその鳥居で写真を撮るんですよね。
あ、なるほど。
で、それがもう本当に並んで撮ったりするぐらい人気なんですよ。あの、もちろんね、こう待たされたりするわけじゃないんですけどね、こう、ただ、並ばないと順番回ってこないぐらい人気あるんですよ。
人気あるんですか。へ
え。で、そこでなんか、こう譲り合いながら、なんか、あの、時にはね、こうポーズ撮ってる人に、あの、知らない人がね、あなたもうちょっと上向いた方がいいわよ、みたいなこと言ったりする人が出てきたりして、結構、お互いにアドバイスをし合ったりしてね。
いや、いいですね。
で、なんかこう、気のいいおじさんとかがシャッターを押してくださいみたいなこと言われてね。その、気のいいおじさんとかがシャッターを押して、なんかいつの間にかそのおじさんが何枚も何枚もこう、みんなにお願いされて写真をシャッターを押してたりね。なんか本当にこうね、みんな明るくて楽しい、楽しむ天才っていう言うんですけどね。
いや、なんかすごい片倉さんの今のお話聞いたら、いや、台湾の方らしいなって感じで、ね、聞いてましたけどね。
だからこうなんかね、盛り上がるそのセンスっていうかね、こう、はい、やっぱ一つ才能だと思うんですよね。
そうですね。
でね、多分みんな心の中でも本当はほとんどの人たちはみんなこの時期日本に行って、日本の紅葉を見てたはずなんですよ。だけどこれが残念ながらこのコロナウイルスの関係でね、行けなくなって、はい、だけど誰一人としてその、まあ、なんていうんですかね、心の中ではまあ残念に思ってるんでしょうけれども、うん、それでこう、ふてくされたり文句を言ったりすることはないんですよね。
はい、
で与えられたところでこう楽しみを探す、うん、そしてなんかそこに新しいものを作ることで、まあ、例えば鳥居のモニュメントを作ることでなんか日本に行ったつもりになって楽しく一日を終えるっていうのがね、まあ、なんかすごく台湾らしい話だなって思いながら、はい、私もねその皆さんこう写真を撮ってる風景を少し離れて写真撮ってたんですけどね、まあ、こういう感じでねなんかあのこういう一つでもやっぱ日本と台湾のつながりがねこう見えるのかなって思ったりしましてね。
はい、ありがとうございます。そのねモニュメントが ね、あるってことはちょっとびっくりしましたけどね、
そうですね、はい、もう本当にあの神社の鳥居って、ね、でもこうあの私もこう見てて思ったんですけど、
はい、
やっぱりあの日本の神社の鳥居っていうのはこうバランスっていうのがあるんですよね、
はい、
あの我々日本人は多分気づいてないと思うんですけどこう鳥居ってやっぱりすごく、ね、美しいバランスなんですよ、はい、あれって、あれを素人が作ってしまうと、やっぱり何か違うんですよね。
ちょっと違うという。
違うんですよ。だからなんか、そのね、その南東県のその鳥居のところも、なんか横に長かったりね。
はい。
なんかこう高さがなんかバランスがちょっとおかしく、なんかちょっと低くて、なんかずんぐりした感じの鳥居になっちゃったりするんですよね。だからなんかこう、やっぱりこう、あれはあれでデザインのこのね、黄金比率みたいなのがあるんだなって考えたりもしましたね。
ね、またね、ちょっと落ち着いてから皆さんもね、あの、台湾の皆さんもぜひ、ね、日本でまたたくさんバシバシ、紅葉の前でね、撮影していただきたいと思いますけどね。はい。
そうですね。ね、
はい、ということで今週の台湾エクスプレスをお送りしました。台湾とつないで、お届けしました。ご出演は台湾在住の片倉佳美さんでした。片倉さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。